ATA ラジオ放送松井明憲の伊賀で聞きながらラジオのお時間です。引き続きボニー&ビルズデザインワークスの健邦博さんにお越しいただいております。
よろしくお願いいたします。
なかなかのすいません、お忙しいところ。
いえいえ大丈夫です。
この後も帰ってすぐ絵を描かないといけない
状況。いえいえ大丈夫です。ありがたいことです。本当に。
じゃああと3時間ぐらい大丈夫ですか。
大丈夫です。
何時まで夜仕事されてるんですか。
いやもう今はね、夜はやらないですね。今もう53なんですけど、はい、45ぐらいで夜中のいわゆる残業的なことをやるのはやめました。
健康のためですか。
いえ、もう書きながら寝ることが多くなったんです。
あ、
だからマウス持って、はい、こう書いてるようでもう動きが止まってるらしいんですね。でこう、うちの奥さんが見ると寝てるっていうことが頻繁になってきたから、はいはい、では早く起きてやった方がいいんじゃない
って。あ、なるほど、それでもそうですよね。
だからもう早出残業っていう感じですね。
え、何時に起きるんですか。
だいたい目が覚めるのが5時ぐらいです、
ね、もうおじいちゃんじゃないですか。
そうですね。だから5時ぐらいから10時、はい、朝の10時ぐらいがベスト時間です、
ね、ああ、
いいですね。めっちゃ仕事はかどります。
ちょっと
かね、静かですしね。
確かに確かに。
で 夜はもう10時ぐらいには眠くなります。
あ、
おじいちゃんですね。本当に。
そうなんですね。なんか夜やるイメージありますけどね。
ああ、そうですね。でも、うん、若い時、まあ、今でも十分若いんですけど、うん、40代の頃とか朝5時ぐらいまで書いてましたけどね。
あ、はい、なんかでもそれ聞くと本当大変なお仕事やなと。
そうですね。でも本当にこのラジオをお借りして お伝えしたいことが。
何ですか。
僕は給料というかそういうのを時給で換算すると1円ぐらいになります。
それはないと思いますけど。
極端な話ですけど。
でも僕もよく言ってるんですよ、時給200円ですよ。
そうですね、もうそんな最低時給なんか世の中で設定してる時給なんか高いぐらい
で。でも、まあ、僕も多分そうなんですけど、国広さんもだと思うんですけど、ある程度こう作品ができてくると自動で進んでいくものがあるじゃないですか、
はい、
T シャツが売れる数が多くなってくるとか、はい、ステッカーがとか、
はい、
だってなんか時給200円でもそれが24時間続くみたいなイメージが
そうですね、
なんかおっしゃると思うんですね、自営業って、はい、ですよね、
はい、
なんか時給800円が、ね、200円、800円ってことないか、今1000円ぐらいですか、
はい、
から200円を見ると少なく見えるんですけど、ゆっくりこう継続していった方がなんか楽だったりするかなと僕は思っちゃうんです。
あ、松井さんらしいですね。
は
い、
僕はなんかそういう考え方です。
こう、はい、ね、こう経済的な話になると結構そういう合理的というか、こう総合的に俯瞰した視野でこう情報を発信していることが感じることが多いので。
そう、でも栗弘さんと最初お会いした10年前ぐらいですか、はい、はもう本当にバリバリ上場しようと思ってたんで。
あ、
だから本当に人間って変わるもんやなと思いますね。あの頃は本当にガツガツしてたんですけど、こうなっちゃう。年齢もありますかね。
自然な流れだとは思います。僕も無理しないようにはしてます。
あ、
肩肘張るというか、
はいはいはいはい、
頑張るんですけど、うん、もちろん頑張っていますし、これからも頑張るんですけど、その頑張るの意味合いが違ってくるというか。
あ、
うん、
イラストレーターされた頃、転身された頃はこう一旗上げてやろうみたいな、奥稼いでやるみたいな気持ちってあったんですか。
ああ、ごめんなさい、これも野心的なものは一切ない
です。ないんですか。
とにかく目の前のこと。
まず生活を見
せる。そうです。とにかく奥さんが、僕家にずっと毎日いるわけですよ。
あ、はいはいはい、
自由なんです。
あ、
何をやるのも寝ても自由だし、奥さんが仕事に出てるんだよね、
うんうんうん、
その与えられた彼女が働く8時間なり9時間なりっていうのを、僕は自由じゃないですか。管理されないわけだから、だから厳しかったですね。結局自分に厳しくならないと。
でも結構逆プレッシャーで
来ます
ね、
そうですね、
それって。
だから最初絵で誰からも注文されない絵を一生懸命描くわけでしょ、
うん、
でそれを SNS に載せて発信して、
なるほど、
宣伝するわけですけど、はいはい、 その絵を完成させたからって0円なわけですよ、
うん、
だから毎回奥さんが帰ってきた時に今日はこの絵がここから始まった時見せたでしょでこっからここまでやったよっていう感じですね。それが僕の8時間の証明っていうか、
なんか痛々しいお話だな下積みって痛々しいですねそうですか。
とにかくプレッシャー、まあ自分でプレッシャーかけてたというか、
これちょっとなんか今集客とお金のテーマにした話にしようと思ったんですけど、
はい、
奥様ってどういう方だったんですか。聞いていいのか分かんないですけど、
同じ派遣で、
あ、
はい、こう出会ったというか、同じ職場では働いてないんですけど。
あ、そういうことですね、
はい、違う職場で。
そんなにこう昔から知ってたってわけじゃなくてってことですよね。大人になってから
の付き
合いですね。
全然、うん、でも僕音楽やり続けてたら会うことはなかったです。
あ、そうか、音楽でつながってるわけでもないんですもんね。
じゃないです。
なんかイメージ的にそこまで献身的な奥様だったら音楽やってる国広さんのファンでとかならちょっと理解できるんですけど、なんか本当不思議な奥様ですね。
あ、でも彼女がいないと僕は生きていけないです。依存してますね
依存して
ます本当にたまに自分で感じます、
はい、
だから、はい、
偉大だな。
うちのボニー&ビルデザインワークスに関してで言えば、
うんうんうん、
こう宣伝をしていくのも彼女のアイデアだし、
うんうん、
実際にするのは2人でするんですけどね、うん、で接客をするのも彼女だし、
あ、
はい、僕書くだけなんで。
確かにこの前のギャラリーでもすごい奥様は積極的に、ね、はい、コミュニケーション取られてたので、
はい、
すごいなと、それもすごいなと思ってたんですよね。
なんか一番最初のお客さんなんですかね、僕の。
ああ、なるほど。
絵を描くいい、ね、イラストレーターとしての一番最初のお客さんであろうとしてくれてるとは思います。
ちなみになんか日頃金遣い荒いとかあるんですか。
僕ですか、
はい、これには金を使うとか
ないですね。
全く
堅実やと思います。だってお酒、タバコ、パチンコしないし
パチンコも
博打一切しないし、 あと女関係しないし。
車はでも仕事されて
る。ああ、唯一あるとすれば車、バイクはありますね。ただ持ってないです。
あ、今そうなんですか。
あの、ね、車はもちろんあの車持ってますけど、はい、僕の趣味じゃなくて奥さんの趣味の車。
ああ、そういうことですね、
はい、
なるほどなるほど。
それはお金つぎ込もうと無制限になりますもん。
ああ、ですよね、
はい、
あ、じゃあ無制限に使えるお金があったらそれをやりたいんですか。
使えるお金があったらぜひやる。
ですかあ、なるほど、そういうのはあるんですね。
こう今のこうデザインとかイラストを仕事するでしょ、
うん、
それでそれに準ずるこうホットロッドであるとか、こうバイクであるとか、ライフスタイルをそのまま全部持ってきてアーティストとして存在するっていうのは、まあ理想のスタイルではありますね。
なんとなくイメージできます
ね。僕そういう業界にいてそういうお客さんに対してデザインを売ってますけど、車普通の一般車両なんで、えっていう思われる人もいらっしゃいます当然。
なるほど、
はい。
いや、先ほどからこうお金に対してすごい堅実で、ね、ビジネスも小心者って言ってるんですけど、本当にやっぱお金も使わない。
使わない、うん、使いたいけど使えるお金がないといった方が早い。
貯金だからすごいされてるってことですよね、はいはい、つまりは
それは老後のためです、
ね、老後のためなんですか、
はい、
それ以外の
それ以外の貯金、うん、
え、じゃあ国広さん老後が怖いんですか。
怖い人です
これマイナスブランディングになるよね僕全然考えないですね。でも10年の違いなんですかね。
いや、わからないです。ご期待に添えなくて申し訳ないんですけど。
いやいや、期待通りだったんですけど。
うん、自営業なんでね、結局誰も面倒を見てくれないだろうっていう。で、やっぱり不安なのは、うん、いつ絵が描けなくなるんだろうという不安ですね。それは白内障であるとか緑内障であるとか、もしくは 何か大病するとか。
で北斗の拳の原哲夫さんがなんかニュースで見たことありますね。もうなんか目がほとんど見えなくてみたいな、はい、確かにそのリスクもありますよね。
そうなんですよ。だから結局絵を描くことしか能力がないので。
そんなことはないと思いますけど。
ありがとうございます。ただでも実際そうです。なので絵を描けなくなった時の奥さんをどう守っていくのか。あ、もうそうなってきたらもちろんお金じゃないもので十分かもしれないですけど、うん、お金も一つの大切なツールであるんで、ね、そうするとまああって困るものではないので、じゃあ極力蓄えておこうっていう。
ということはなんかあの保険とかそういうのも。
いや、
結構やってるんですか。そこまでは
やってないですね。うん、あのその節約できる部分の一つじゃないですか、保険っていうのは。なんか必要最低限しかしてないです。
なるほど。なんかでもそれお話聞くとあれですよね、作品を自動的に動かすシステムがあるといいのかなってぼんやり思っちゃうんですけど、じゃあどうしたらいいかと言ったらすごい難しいんですけど、
う
ん、
そうですね。
でなんか自動でその作品が収益を生んでくれるみたいな、
うん、今の NFT とかの話になってきますね。
ああ、そうか、そういうことにつながるんですね、はい。
だから正直その今まだ勉強中で、もう今勉強中やったら実は遅いんですけど、あの仮想通貨っていうところがですね、今一つ自分でまだ理解できてなくって、でそれを扱うことの難しさ、
そうですよね、
その投資で松井さんとかお詳しい。
いや、そんな詳しくないんですけど。いや、確かに僕もあの仮想通貨すごい疑問に思ってて、でも多くの人が未来、著名人でも未来があるって言うんですけど、じゃあマクドナルドでまだ使えないじゃんっていう。
そういうことです
ね。そこがよくわからないんですよね。
もうあのおっしゃる通りです。そのばらまかれてる情報と現実が重なってないというか。
そうなんですよ。
はい、使えないと。入ってくる情報は暴落しただとか。
そうですね、今暴落してますね。
じゃあなぜ進めるの、うん、そこには何か裏があるっていう。
いやで僕も仮想通貨、まあ、ビットコインなんていうのはゼロになる可能性があるんじゃないかなとは思ってるながらたまに触ったりはするんですけど、はい、でも NFT もそういうことですよね。
近いですね。取引がね、結局イーサリアムであるとかビットコインであるとか、
そこには使えるんですか。確かにそうですか、は
い、やり取り、結局そこのマネタイズの方法っていうか、あのビットコイン、あの仮想通貨になってくるので、そこを理解しておかないとダメなのかな、それともそこを理解してなくてもやれるのかな、そこを勉強してる暇があったら1枚絵を描いた方がいいんじゃないってこうどんどんこう考えが。
でも今 NFT のポータルサイトみたいなのもできてるんですよね、プラットフォームみたいなの。
あります。
あるんですよね、
はい、
でもちろん絵でできるんですよね、
はい、
絵
で。うちもお誘いは受けたことあります。
あ、本当ですか、
はい、だけどうちそのデータなんでね、絵が。もちろん生の絵も扱ってらっしゃると思うんですけど、うん、はい、データのデジタルの絵っていうのは大抵描いてらっしゃる人は ある程度のこうなんていうか存在感があれば、うん、いかがですかっていう営業が入るはずです、はいはいはい、SNS 上とかで。だけどその二の足踏む理由っていうのがその NFT にあふれてる、そのじゃあこう取引されてるデザインであるとか絵っていうのがこう自分の感覚ではない絵が多いんですよ。
ほう、というとタッチが
違うってことですか。うん、8ビットの絵であるとか、昔 の, パスあのファミコンのキャラクターのああいう風なレベルの絵であったりとか、結局そのデジタルでデザインの価値というよりも、あのツイッターの一番最初のツイートしたのがツイッターの一番最初だよっていうのでものすごい億っていう価値がついてるじゃないですか、
は
い
は
い、
あると一緒です
。希少価値ですね。だからデザインそのもののかっこよさであるとか そこに今は価値がなくて、はいはい、いかにこう早取りした人たちであるとか、ね、デザインの価値にはまだ遠く及んでないような気がします。
全然その辺追ってなかったんですけど、ちなみに日本円で買えたりはするんですか NFT？ あれは権利を買うんですよね。デジタル権利ですね、
はい、
もう仮想通貨じゃないと買えないんですかあれって現状は。
そこまではちょっと詳しくないですね。ただその NFT の市場に自分の作品をエントリーっていうか登録する際に保証金が必要なのかな今はまだ。
あ、そうなんですか。
でそのやり取りするのもなんか、うん、あの仮想通貨であったりとか、なんかエントリーしようとしたんですけどそういう障害があってやめた記憶があるんですけど、うん、今それがもう1年2年前だったりするから、うん、今現状どうなってるのか。
なるほど。いや僕もなんか一時期1年前ぐらいなんか YouTube で NFT NFT って中田のあっちゃんとかも言ってたんですけど、はいはい、僕なんかこれいけんのみたいな。でもそれ僕がだんだん古い人間になってるからそう思ったのかなと思って、あんなものに価値出るかなと思って、デジタルデータになんかデジタルデータを複製できないことになるかなと思って、それと一緒で仮想通貨もこれ絶対 Mac で使えないんじゃないかなと思ってて、難しいですねあの辺。次の世代の課題になるんですけどね僕らじゃもうついていくのは多分精一杯になっちゃうと思うんですけど、
なんか今のところ、うん、頭の足らない僕から見たら、客観的に見たら芸術的価値よりもそのいかに早くその、うん、権利を持つかっていう方に価値があるような気がして、
あ、それで出さないと、
うん、出さない、うん、出さないというより興味がないにっていう感じですかね。
うん、興味がないから勉
強しない。なんかそれがね、あの興味が、その絵を僕が興味があるイラストレーターさんであるとかデザイナーさんがもう出してるんですよ。
はい、おー、はい、
もう出してる、すでに出してる
んですよ。
だからあの興味が、やっぱあれなのかな、そのやっぱりやり取りの仕方であるとか不信感がやっぱりまだあるから、多分そのイラストレーターさんもそのトップクラスの人だったりするんで、その周りのこうブレーンっていうかご本人が全部やってるような気がしないんですよね。
あ、なるほどなるほど。
で僕にはそういうブレーンはいないから、やっぱり自分自身でやらなきゃいけないから、それを勉強する時間がなくってっていう感じですね。今のこの自分の足らない知識で入るとやらないでいい失敗をやるかなそこが臆病なところです。でもやって失敗しながらやった方がいいっていう自分もいますし、今の経験上どっちがいいと思います？
わかりません。そんな難しいことわかりません。
質問されたことを質問で返す。
じゃあでももうなんかいつの間にか、ね、40、僕も40、次3ですけどもうすぐ、はい、やっぱりだんだんついてきやすくなってるのかなって感じはありますね。
あります、僕も自身も
そうです。やっぱいつまでも若いつもりでしたけど、そういうことになってくるんですよね。
そうですね。
そうだから僕これも常日頃言ってるんですけど、絶対若い人の方が優秀であるという僕の考えがあって、モットーがあって、
はい、
今の若いもんとか言うじゃないですか、
はい、
あれって絶対間違ってますよね。
あ、
そうは思わない。いや、そうは思わない。
あのそれもね、あの僕のうちの奥さんから僕自身が勉強したことでね、うん、あの黒か白かをはっきりつけれないっていうのがこの世の常なのかなっていう。で、僕ねどっちかというと断言する人なんですよ。今の松井さんのようなことをよく言ってました。はいはいはい、うん、だから人の相談とか受けるでしょ、うん、僕に相談来なくなるんですよ。いやそれ違う、こっちだからって言っちゃうから、
はいはい、確かにそうでした。10年前ね、とある S さんの案件でいろいろねファミレスでお話ししてるとき、国広さん断言する人でしたね。
僕ね、あの何々だと思うっていう人嫌いなんですよ。いや思うじゃなくて、
ああ、
なるほど、どうしたいの
って。あ、そうですね、うん、確かに結構詰める人でしたよね、
はい、だから自分でも極力 だと思うんですけどねとか、うん、だと思いますとかは言わないようにしてますね、はい、それはあの英語とかにその表現が少ないのもあります。
あ、うん、
なるほど。英語は本当にあのぼやかした返事はできないようにな、うんね、文法上なってるし、向こうもそれを求めてないです、うん、だからできると思うんですけど挑戦してみますって言ったらやらない方がいいと思います。
そうですね、確かに。
でうちの奥さんが僕にそのまあ僕のそういう性格の面をよくないというか、うん、経験上、うん、あのそうじゃないよっていうのを僕は彼女と接する中で学んだというか、
すごい、
世の中言い切れないことばっかりだよっていうことはすごく大切ですね。
まあ、じゃあ言い切れないとしても最近の若者についてどう思ってるんですか。
言い切れないとしても
相対的にこう、
そうですね、あの YouTube とか見てるとね、うん、特にそのドラムの動画とか僕すごい見るんですね。あ、まあ、
もちろんミュージシャンドラマーですからね、はい、
興味があって見るんですね、うん、その今10歳ぐらいで僕がプロだった頃のプロドラマー並みのを笑いながら楽しんで叩いてたりするんですよ、はい、そういうのを見ると、はい、若い人ってその無限の可能性っていうんですかね、あそういう面でおいては僕らの方が逆に自分の能力ではここまでだろうという勝手に線引きするのは昭和の世代なのかなとか思ったり、
あなるほどね、うん、
むしろ今10代の子とかはそういうの考えないんじゃないって思って、でもそれはでも、ね、ごく少数だったりするじゃないですか。
まあまあまあそうですね、
一般大衆はそんなこともないと思いますけど、ただそのごく少数な人がものすごく目立つから、
うんうん、そうですね、
それを相対的な全体数としてイメージしてしまうのは良くないことですけど、う
ん、確かに今の10代の人、まあ、20代もそうですけど、どんなこと考えてるかとかイメージ湧かないですね。
わ、うん、湧かないって想像できないですね。
想像できないですね。でも僕が格闘技をやってて、はい、まあ、一緒に練習する人は20代の人もいるんですけど、なんか僕らの年代30代40代50代よりもしっかりしてるイメージがすごい強くて、
あそうなんですね、
20代の方がなんでそんなにきちんと挨拶できたり物事説明できたりするんだろうみたいな、これなんか進化じゃないかなと思ってとんでもない、あ僕だからすごい未来明るいと僕の身の回りだけで視点視野ですけど、はい、思っちゃってますけどね。
あでもそれはその単なるイメージの話じゃなくて、
う
ん、実際にこう接して得られてる情報なんで、それは一つの答えのはずですよね、うん、松井さんがおっしゃるのもごもっともやと思います。
なんか最近なんか悲観的なニュースが多いじゃないですか、もう日本ダメとか、
あ
本当にダメなのかなってとか、それも疑問もありますね。
あそうですね、結局その溢れてる情報からどれを取ってどれを自分の身にするのかも自由なんでね、うん、ここまで情報が溢れるといやもう本当に、
ね、分かんないですね。
結局自分のセンス次第ですよね、うんうん、
国村さん、じゃあもうアートに限らずイラストレーターに限らず今の若者はどうやってこれから生きていったらいいと思います。すごい壮大な質問しちゃいました。
いえいえいえ、
最後
あのでも
これ最後です、
はい、あのそうですね、でもちょっと先ほどと被るというか同じ答えになるんですけど、うん、結局自分で経験したことしか僕は言えないんでね、
まあ、でも誰しもそうですよね、
うん、多分そうだと思うんですけど、自分の経験からして言えば好きなことを好きなだけやり続けるですかね。
いやめちゃくちゃ共感します、同意ですね。
もうそれしかないし、失敗して別の道を探すのであればそれが好きな道なのかどうか考えるべきだし、
その理由ってあれですよね、 それが一番最も価値を生み出すからっていうことですよね。
そうですね、具体的に言えば
ですよね。
うちの奥さんがね、はい、あの僕には全く理解できないんだけど、はい、好きなことを見つけることが人生としてすごいことだっていつも言うんですよ。
ちょっと奥さんが偉大すぎてい
やもう本当に僕にとっては偉大な人です。
奥さんは偉大すぎる、
ね、あの僕がね、はい、好きなことを見つけてる人間だから、はい、それが理解できないんですよ、残念ながら。
あ、そっか。
なんで自分の好きなことなのに、はい、わからないのかっていう。だけどうちの奥さんは自分が好きなことが未だにわからないって。
そっか。でも大半の人はやっぱそういう感性かもしれないですよね。
あのちょうどその、成功するか失敗するかのお話で、
はい、
こうトライして、
うんうん、
チャレンジ、ドリームキラーの話です。
あ、ドリームキラーの話。あ、はい、SNS の Facebook の話、はい、
それと一緒で、うん、そのうちの奥さんは、まあ、好きなことを、
はい、
好きなことを見つけてそれを伸ばす人がいて、うん、それができない人がいるから好きな人が際立って。
ちょっとですね、もう一回言ってください。できる、え、もう一回いいですか。
好きなことが見つけられない大衆っていうのがいて、はいはい、好きなことが見つけられた特別な人がいて、はい、それが、
あ、なるほど、
支え、多くの人たちがその人を支えているっていうことですよね。だから僕らは特別視っていうか、うん、特別なつもりでもいないんですけれども、うん、でも僕自分自身が好きなことをやり続けれるっていうのは、それを評価してくれる一般の方がいるからっていう。だから僕ね、それを言われたのがミュージシャンの時の価値観が間違ってたっていうので、うちの奥さんにその話されたんです。
どういうことですか。
あのね、サラリーマンが嫌いだったんですよ。
わかります、はい、もちろんミュージシャンってそういう職業ですからね。
特に自分の好きでもない仕事をよく耐えて、嫌いな仕事なのに、ただ おまあ、こうだけの話
わかりますよ。お金反射のように見えてしまうんですよね。
そういうことです、はい、生活のためだけに、よくそういうことがやれないと、プライドがないっていう、コテンパンに言ってた自分がいるんです。
その怒りをバスドラの強さにして
ます。まあでも、そういう感じ、
そういう感じです
ね、感覚だったんですね。うん、で、
わかります。
そういうお話をね、うちの奥さんにもしたことがあって、うん、だけど、まあ、断言することもそうだし、
うん、
すごく白黒はっきりしてるっていうのも、あなたの個性だし、うん、それは素晴らしいことだけれども、っていう話ですね。ただあなたがそこに存在して支えられているのは、好きなことを見つけられなくて、普通に生活している人があなたのやってることがかっこいいと思って、それを買ってる人たちにあなたは支えられているっていう。
すごい話だな。やっぱ感謝をしろと。
そういうことです。
人生に。あ、はい、すごい。奥様にちょっと出ていただかないとやっぱダメですね。
でも
奥さんすごいな、
本当に。その感謝っていう、もう松井さんがおっしゃられたその感謝っていう言葉だけですよね。
いや本当そうですね。
もう感謝の足りない人は落ちていきます、絶対に。僕は何にも音楽の世界でも絵の世界でも見ていますんで。
ああ、確かに、まあ、多い世界ですよね、そういう人が。感謝の足りない人が、
はい、
いやすごい、めちゃくちゃいいお話をありがとうございます。
いえいえ、
これは貴重な感性でしたね。まあ、奥様の感性です
。あ、僕は
栗弘さんは
すごい尊敬してます、自分
も。いや本当に僕もなんか今日尊敬度が増しました。ありがとうございます。じゃあちょっと栗弘さんの宣伝を何かありませんかって聞いたら、何にもないって言われたんですけど、ホームページがねありまして、ボニー&ビルズデザインワークスのですね、検索するとでも いっぱい出てくるんですけど、wix.com の方が一番最初だと。
そうですね、オフィシャルサイトになります。
でもその中に入っていくと、ショッピングカードでしたっけ、
はい、
ていう、まあ、メニューがあるので、そこに入っていくとなんと T シャツとか、グッズ、ポスターも買えるんですね。
はい、ありがとうございます、はい、
というのがありますので、 T シャツは5000円ぐらいからありまして、もっと安かったですよね、ギャラリーの時3800円。
ね、現場で買っていただいてるお客さんも、もちろんお安く提供させていただいてます。
次の個展はギャラリーはあるんですか？
いやー、どうでしょう、個展って僕はペースが遅いんでね、やっぱり急いでやっても3年に1回ぐらいだ
と思う。そうなんですか、はい、あれなんかもっとやってるイメージがあったんですけどね。
やってないです。あのイベントの出展はしてます、年間でね、年間で今は回数減らして7回ぐらいですかね、うん、あ、そうですね、もしオートバイとかに興味があれば、
ああそういうとこに、
11月の6日に宣伝ありました。
ありました
ね、今思い出した、よかった。
場所はどこなんですか？
三重県津市の、
近いじゃないですか、
はい、あの赤いトタン屋根の猫っていう、長い名前なんですけど、そのレストラン、
あ、レストランの名前
ですね、洋食カフェレストランがありまして、はいはいはい、そこで、カフェレーサーデイっていう、オートバイの、どちらかというとこうイギリスであるとかヨーロッパのカスタムの方向のオートバイが集まってくる、イベントがあります。でそこで、出展させていただいてますんで、
レストランの中敷地でやるんですね。
そうですね、総数で70台100台もいかないかもしれない。
どんだけ広いお店なんですか？
いや、ね、駐車場はね、狭いんですね。結構、うん。どんくらいの、いや、でもね、車が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10数台止めれる駐車場でやるんで、そこにね、きっちきちに、オートバイで、一番遠くでも、どこら辺から来るのかな、結構遠くから来てらっしゃる方がいて、うん、県外から。
最近なんかバイク好きな人多いなと思って、僕の身の回りにも。
あ、そうですか、
はい、なんで流行ってるんですかね、あれ。
いやー、どうなんでしょうね、バイクは時代に逆行してる乗り物なんでね。
あ、そうです、わかんないですけど、あ、じゃあぜひぜひ車、はい、
もしよかったら、
ね、乗り物好きな方は行っていただければ。11月6日ですね、はい、赤いトタン屋根の
猫だいたい10時ぐらいから
10時ぐらいから
4時ぐらいまでやってるはずです。
ありがとうございます。日中ずっとやってるということで、
はい、はい、
あと国広さんにこう何か依頼したいっていうのも一応個人でもできるんですよね。僕が例えばこれ作ってくださいって言ったら、
はい、もしダイレクトメッセージとか、SNS でしたらインスタグラムとフェイスブックやってます。 あとはオフィシャルサイトで、インクアリーっていうかな、質問というかお問い合わせっていうあのボタンがありますので、そこでダイレクトメッセージ、うん、メールをいただければ。
わかりました、まあ、そうすると、まあ、T シャツ、オリジナル T シャツができたりとか、まあ、企業お店の看板とかができたりとか、
そうですね、デザインですね。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一つごめんなさい、
どうぞ。
ここの今日アルスプラザで、
はい、
収録させてもらったんですけど、ここでドラムスクールもされてるんですよね。
あ、そうですね、2階でバンドスタジオっていうのがあって、はい、そこのバンドスタジオを利用させていただいてドラムスクールっていうのを、うん、定期的に、ただ通常のいわゆる音楽スクールのスタンスをちょっと取ってないのが申し訳ないんですけど、はい、基本すべてを受講者のペースに合わせてます、
はい、
だからやりたいこととか月2回固定っていうのがまあ大体音楽スクールですけど、うん、まあ、月1回の方もいらっしゃれば、うん、半年に1回忘れた頃に来る受講生さんもいらっしゃいますし、はいはい
はい、なるほど、まあ、ということで、まあ、国広さんのプライベートレッスンも受けれるということで。
そうです ね、
ですね、
もしよければ
ありがとうございます。ではじゃあそろそろお時間となりましたので、番組からのお知らせもじゃあちょっと挟ませてもらいます。松井明憲の伊賀で聞きながらラジオではゲスト出演していただける方を募集しております。特に何の基準もありません、何者でなくても構いません、そして私三重県伊賀市に暮らしておりますが、楽しく一緒に格闘技とかバーベキューとかしていただける仲間も募集しております。お気軽にコメント欄やら SNS やらでご連絡ください。ということで ATA ラジオ放送、松井明憲の伊賀で聞きながらラジオ、この番組はアタアタリゾートオーナーの私松井明憲と
ボニー&ビルズデザインワークスの国広健がお送りいたしました。
国広さん、なかなかとありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。